レディア、今日も神の言葉を聞くというどうしてもなくてはならない、ただ一つのことを選び捉えた皆様の上に主の喜びと祝福が豊かにございますように。今日も神の言葉に心の耳を傾けましょう。本日の聖書の御言葉はエレミア書38章1節から13節です。時は紀元前586年、今から2600年前のことであります。ついにユダの国、都エルサレムがバビロンによって滅ぼされるその時、神の言葉を語る預言者エレミア、その信じない人々、エレミアを偽預言者と決めつけて捕らえ殺そうとする首長役人たち、彼らの言いなりになってエレミアを泥の穴に投げ落とす、それを許可するユダの最後の王ゼレキア、なんとかエレミアを助けようとするクシュリン、王のしもべエベレメレク、様々な人々が入り混じる中で、切羽詰まった危機的な時代の中で、どう生きるか、どう信じるかが問われています。今日のタイトルは、神に信頼するとはです。
エレミア書38章1節から13節。主はこうおせられる。この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。そこで首長たちは王に言った。どうぞあの男を殺してください。彼はこのようにこんな言葉を皆に語り、この町に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。あの男はこの民のために平安を求めず、かえって災いを求めているからです。するとゼデキア王は言った。今彼はあなた方の手の中にある。王はあなた方に逆らっては何もできない。そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ。彼らはエレミアを綱で下ろしたが、穴の中には水がなくて泥があったので、エレミアは泥の中に沈んだ。そこでエベデメレクは王宮から出て行き、王に告げていった。王様、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの方を穴に投げ込みました。もう町にパンはありませんので、あの方は下で飢え死にするでしょう。すると王はクシュ人エベデメレクに命じていった。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちにその穴から引き上げなさい。
エレミアはバビロンによってユダの国が、また都エルサレムが滅びていくことを預言しました。それは罪のゆえであります。そしてそのバビロンに降伏すること、それが神の御心としてエレミア人々に告げるのであります。罪の家に滅びていく。しかしですね、それはそれで終わらない。その滅びを通して初めて本当の意味でユダの人々は自分たちの罪に気づいて悔い改めて、そこからユダの国は再び立て直されていくのであります。すべてを失って、全部は神様の恵みであることを感謝して、新しく国が築き始められていくのであります。しかしそんなことが分かっていない、見えていない人々がいました。ユダの国のその権力を握っていた首長たち、役人、司たちがそのことに対して腹を立て、怒りを立てて、なんというひどいことを言うんだ、ユダの国が、私の国が滅びるなんて、なんという災いを告げる偽預言者だと、エレミアのことを決めつけて殺そうとするのであります。彼らはですね、エレミアを通して語られた主の言葉を聞いて、あ、そんな国が滅びるなんて、神様どうかお許しください、憐れんでくださいと言って、神様にへりくだって許しを求めたり、悔い改めたり、いや本当にそれが神様の御心なのかどうなのか、問おうとはしませんでした。なんという愚かな不信仰な人々でしょうかと、私たちは今全てが分かってますから、そういうことができるかもしれませんが、しかし私たちもどうでしょうか。もう災いとしか思えないような そんなことが私の身に起こる、いやそんなはずはないと、どっかで鷹をくくっていないでしょうか。またそういうことが起きたら、なんでこんなひどいことが起きるんでしょうかと言って、神様に食ってかかるような、そういったことはないでしょうか。いや、神様の御心はどこにあるんだろうか。神様はこれを通して何を私に知らせようと気づけようと言っておられるんだろうか。そのことをへりくだって神様に問う、そういうのにもしているでしょうか。私たちも一言ではありません。この当時の人々はもう勝手にエレミアを通して語られた神の言葉をそんなあるはずがないと決めつけて、そんなことは嘘だ、ありえないと言って、その語った預言者エレミア自身を捕らえて殺そうとするのであります。そしてそのことをユダの最後のゼレキヤも認め許すのであります。私あなたに逆らっては、あなた方に逆らっては何もできないからと言ってですね、そのことを許可するのであります。そして泥の穴の底にエレミアを投げ落としてしまう。ゼレキヤ王は人々を恐れていました。この権力を握っている人々に逆らったら、自分の王の位、自分の立場が危うくなるかもしれない。そのことを恐れたのであります。神様の前に何が正しく、何が神様に喜ばれることなのか、そのことを選び取ろうとはしなかったのであります。神様よりも目の前の人間を恐れて、神に従えない臆病、恐れ、それに囚われてしまって、そのことがやがてついにはユダの国が滅びてしまうということにつながっていくのであります。しかし、一人、クシュ人、エチオピア人、黒人の王のしもべ、エベレ・メレクという人物が立ち上がって、王様に対して語ります。38章の9節において、王様、あの人たちが預言者エレミアにしたことはみんな悪いことばかりです。彼らはあの方を穴に投げ込みました。もう町にはパンはありませんので、あの方は下で飢え死にするでしょう。それでも良いんですか？このエベレメレクのその熱意にほだされて、ゼレキヤ王も、それだったらそのエレミアを助けることを許そうと言って、兵30名を使わして穴の底からエレミアを助け出す、救い出していくのであります。このエベレメレクのこの信仰の姿勢、これは神様を信頼していたからこそできたことであると聖書は語るのであります。このことはエレミアを殺そうとしたユダの国の権力者たちに対して真正面から逆らうようなことでありました。そんなことをすれば自分自身が囚われて、エレミアの代わりにその泥の穴に投げ込まれるのは自分であるかもしれない。そんなことは分かっていたはずなのに、エベレメネクは預言者エレミアを助けたのであります。なぜならば彼が預言者、神の言葉を語るものであって、そういったものを殺すなんていうことは神様に逆らうことであって、あの首相たちがしていることはみんな悪いことばっかりじゃないですか。そんなことを許していいんですか。こんなことは神様が喜ばれることでしょうか。そうじゃないじゃないですか。そのために私が捕らえられ殺されようが、そんなこと構いません。どうなるか構いません。彼は神様に全部お任せして、自分自身、神様前にできる精一杯の良いことを、正しいことを選び取っていったのであります。これが神様に信頼するということであります。この後、ユダの国は、また都エルサレムは滅びていきます。多くの人々は命を落とします。ゼレキヤ王も命を落としていきます。しかし、このクシュ人、エチオピア人、エベレメネクは、命を助けられるのであります。神様がエベレメネクを助けてくださるのであります。そして聖書はこう語っています。この後の39章の18節において、神様がエベレメネクに対して、それは あなたが私に信頼したからだ。主の見つけ。私は何があろうが人を恐れるんじゃない。人の顔色を恐れるんじゃない。神様がどう見られるか。神様が正しいと見られることを精一杯選び取っていく。その時に主は全部ご存知ですから、必ず祝福を恵みを与えてくださいます。命を助けてくださいます。そして、その時に主は私たちに語ってくださいます。それはあなたが私に信頼したからだ。神様に信頼するとはどういうことなのか。私たちは日々それが問われています。神様に信頼することを選び取りましょう。あとは神様が必ず良いようにしてくださると信頼して歩んでいきましょう。その時に神様は必ず祝福を与え、あなたの命を助けてくださいます。一言お祈りをいたします。愛する様、どうぞ弱い私たちを助けてください。神様、あなたが与えてくださる霊は臆病の霊ではなくて、力と愛と慎みとの霊ですから、恐れることなく大しく大胆に主にお従いして歩み取る道を選んでいくことができますように、人ではない神様に喜ばれることを選び取って、神様に信頼したいに祝福が豊かに与えられて、それはあなたが私を信頼したからだよと言っていただけるような恵みの中を歩んでいくことができますように、尊い主イエスキリストのお名前によって心からお祈りをいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。